どうも大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていきますけれども。いやー、興奮しましたね。いやー、興奮しました。つい先ほど、ラグビーワールドカップ日本対スコットランドが終わりましてですね、日本が勝ちまして決勝トーナメント初進出ということで、いやー、ちょっと久しぶりですよ、こんなにスポーツで興奮するの。スポーツ、そもそもそんなに見ないですけど、まあ、昨日のね、ライジンも見てましたが、そこまでこう興奮できるものっていうのはないんですよね。サッカーも見ませんし、そうですね、女子バレーが一時期すごく好きで、その頃はもう女子バレーワールドカップも、今ね、男子のワールドカップバレーもやってますけれども、本当によく見てましたけれどもね、今回超久しぶりにそのスポーツで大興奮するというのを体験しております。超にわかですけどね。皆さん知っての通り超にわかのラグビーファンとも言えませんね。とりあえず一試合一試合こう見て喜んでるぐらいの程度ですし、前回の日本戦、今大会の前回どこでやったんだっけ、忘れましたけど、どこかとやったあの試合を見て興奮してたぐらいですよ。まあ見てましたけどね、まあ仕事でももちろん行ったことありますし、世界戦とかではないですけれども、結構大変なんですよ。こうガンマイクを振ってね、走り回らなきゃいけないから結構大変な仕事なんですが、行きました、若い頃はね。まあでも長らくそういうお仕事もしてませんし、ラグビーもそのワールドカップぐらいでしか見る機会はありませんから、まあもちろん CS とか BS とか入ってりゃね、高校ラグビーであるとか社会人ラグビーであるとか中継もしてるでしょうし、まあ土日の昼間に稀にやってる場合もありますよね、社会人ラグビーとかがね。だからそういうのを見ようと思えば見れるんでしょうけれども、まああんまりそこまでって感じじゃないんですよね。だけれども今回も特にその、まあ、全大会でですね、まあ、南アフリカを破り決勝トーナメントに行けるかと思ったところでスコットランドに敗れてですね、結局決勝トーナメントには行けず、まあそういう状況で迎えたこの4年後の今大会でですね、しかも日本開催ですよね。で、その前回決勝トーナメントに行くのを阻まれたスコットランド相手にですね、どこまでできるかと。で、まあ勝っても引き分けでももう問題なく決勝トーナメントに行けるんですけれども、まあスコットランドはとにかく強いですし、因縁の相手ですから、どうなんだろうっていう論調ですね。まあ実際、まあどうなんだろうと思いながら見てましたけれども、いやー強かったですね。本当にすごいこう当たりが強いというか、まあ、スコットランドもめちゃくちゃ当たりが強くて、まあ、あんな人にぶつかられたら僕一瞬で死んじゃうよねっていうような、まあ、日本もそうですし、まあ、どの国の選手もそうなんでしょうけれどもね。いやー、最後の方も乱闘とかもありまして、まあ、よっぽどこう時間ない中でスコットランドも決勝トーナメントに行くためにはですね、日本なんかに負けてる、日本なんかですよね、正直ね。で、前回負けた時のそのキーマンか誰か、スコットランドの選手にですね、インタビュー行ってたのが放送されてたんですけれども、日本、いいチームだと思うよ、まあ前大会からね強くなってるしみたいな感じですよ。いや、うちは負けないけどなみたいな雰囲気かもし出してましたけど、見事に勝ちましたね。素晴らしかったですね。まあ僕はラグビー界の八津義明と呼んでいるですね、稲垣選手がトライを決めましてね、あとまあ田中選手とかも結構好きなんですが、あと中島石蹴選手ね、中島石蹴選手はラグビー界のスコット・スタイナーと僕は呼んでおりますけれども、まあもしあれでしたら稲垣ラグビーとですね、八津義明、そして、スコット・スタイナーと中島石蹴で画像検索していただいたら言ってることは分かっていただけるかなと。まあそんな さっき一応ツイートはしたんですけど、そっくりではなかったですね。自分が思ってるイメージほど似てる感じではなかったですけど、なんかすごくこう、イメージが似てる感じがいたしまして、応援しておりますけれどもね。まあ、中島石井選手も、稲垣選手と交代してすぐにすごい突進力で前に出てですね、まあ、ああいうのを見てると素晴らしいなと思っているんですけれども、ちょっと興奮しすぎですよね。にわかのくせに。まあでも世の中ね、にわかがいないとダメなんですよ。まあアイドル界でもそうですし、その芸能界じゃなくスポーツ界でも何でもそうです。にわかファンというものがいないとですね、まあ最終的にコアなファンにはなってくれませんから、にわかじゃない人っていうのはもうコアな人っていうことですから、それかもう見ない人ですよね。そこに分かれる間の皮、分厚い皮をですね、にわかで埋めていくと、その皮から上がったところにコアな、ファン層というのが待っていますから。まあ僕がコアのファン層になることは多分ないですけど、ラグビーのね、にわかのまま終わります。で、きっと4年後、またワールドカップがある時に、またこのにわかを発揮することになりますから、お風呂ラジオを続けていればですね、そういうにわかを発揮することになると思いますけれども、まあでも今度、決勝トーナメントを見たら、今度は、前回大会そこを破っても番狂わせと言われた南アフリカが対戦相手なわけですよ。つまり南アフリカからすれば因縁の相手ですよね、日本はね。だからスコットランドを破って今度南アフリカをどう攻略できるかが、まあ日本の、まあもちろん肝です。今回はリーグ戦じゃなくてトーナメント戦ですから、南アフリカに負けりゃそれで終わりですからね。だからまあ優勝まではなかなか難しいと思います。オールブラックスとかすごいんでしょ、知らないですけど、頑張ってって言ってるぐらいですから頑張ってるんでしょう。だからそういうその優勝トーナメント、決勝トーナメント8強の中でどこまで上がっていけるかっていうのは分からないですけど、まあベスト4までは一生はせめてしていただきたいなと、興奮しています。大魔王がお送りしますお風呂ラジオ、ここからです。大魔王のお風呂ラジオ。まあ大変興奮してるんですけれどもね、ちょっとトーンを変えなければならないなと思うんですけれども、台風19号猛威を振るいまして、もう1週間ぐらい前から来るぞと、これはもうでかいまま来るぞと言われていたんですけれども、まあ思ったのの100倍ぐらいすごかったですね。いやちょっとね、まあ15号すごいって言ってましたけど、まあ実際ね、千葉とかでも未だに電気が来てないご家庭とかあると思うので、本当にすごい台風だったと思うんですけれども、そこから4つ19号でまさかそこまででかい、まあ観測史上最大であることはもちろんのこと、なんでしょうね、地球規模で初めてなんじゃないかと思うくらい、いやわかんないけどね、人類が生まれてからは初めてかもしれないぞっていうぐらいのでかさですよ。知りませんけどね。いやもちろん室戸台風とか伊勢湾台風とかね、もう日本がボロボロになった、そういう台風も近年でもありましたから、もちろんそのまあそんな観測なんてできやしないような時代ですね。そういう時代にそういう台風が来ていたのではないかという予測は立てれますけど、あそこまででかいのはなかなかないでしょうね。なんせ日本列島がすっぽりはまる強風域で、暴風域だけで前回のその大きな被害をもたらした15号の強風域までの大きさよりもでかい暴風域ですからね。いやちょっと太刀打ちできないですね。人間って本当にこういうの無力というか非力というかね、なんかこう来んなってこうやめとけって止めれるような力っていうのを未だに持ててないっていうのが、そのなん か人類のその限界というか科学の限界なのかなと思ったりはしますよね。まあ今後前にもね、このラジオ多分何週間か前にそんな話もしましたけど、それができるようになったらなったで、それはそれで今度は違う歪みが出るんじゃないかとも思うので、難しいところではありますけれども、まあその川が決壊するっていうのがね、まあ予想はされていたんですけれども、まあ、かなりの箇所で川が決壊して、今回多摩川という、まあ、東京のでかい川がですね、決壊するということで、まあ若い人は知らないと思いますけど、岸辺のアロマという山田太一さん脚本のドラマがありましてね、八重坂おるさんとか杉浦、下の名前忘れましたけど、おじさんですね、僕が子供の頃にはもうおじさんだった俳優さんですけど、あと国広富幸さんがまだ大学生役だった、そういうドラマでですね、まあ実際やった多摩川だったと思うんですけれども、決壊して家がどんどん流されていくと、そういう事実が本当に昭和の時代にあってね、その、事象をテーマにして、ある過程、最終的にその流される過程でですね、まあ普通のホームドラマっぽいのかなと思ったら、まあ家族はバラバラなわけですよ。で、家族バラバラで一番最後にそういうことが起こって家が流されていくと、もう流されるぞと。で、流される時にまあお金持って出たりとか、いろんなものを持って出るんだけれども、最後に八千草薫さんがですね、家族が写った写真は失いたくないと、今みたいなデジタルの時代じゃありませんから、写真そのものとフィルムが流されたらもう二度と復元できませんよね。今だったら、ああ携帯流されたって言っても iCloud に残っているから大丈夫だよっていう話になるじゃないですか、写真はね。だけれども、もう本当にアルバムが流されたら終わりね、そういう状況なので、とりあえずアルバムをって言って、家族でアルバムを取りに行って、もう流される寸前なわけですよ。家が流される寸前でアルバムを取りに行って、家に向かってみんながありがとうありがとうって言って、非常に感動的なんだけど、そんなこと言うやついねえだろっていう話なんですよね家にありがとうありがとう、もう流される寸前、ゴゴゴゴゴゴって言ってる時に、アルバム抱えてありがとうって言ってる場合じゃないだろう、早くにゃーっていう状況なんですが、まあそういうドラマがありまして、でもね、その頃と比べても、そりゃ堤防とかちゃんとしてるわけですよ、当時に比べたら。もう今から40年ぐらい前のドラマですからね、僕も本当に子供でしたし。で、そういう風にいろんなことをやって、ダムやったり、その治水事業ね、堤防もそうですし、もちろん下水とかもそうですし、そういうのを全部やっても太刀打ちはできないんですよね。もう本当にそのまあヤンバダムの件が、ツイッターなんかでも出てきてますけれども、実際やっぱり治水事業としてのダムというものがちゃんとあってね、で雨が降ってくるのをなんとかまず抑えてるわけですよ。極力雨が降ってくるまでにちょっとずつ放水して減らしとく、減らしといてぐーっと溜めて、溜まっちゃったから出すよつって出すんですよね。で、出した量っていうのもすごい量を出してるわけじゃなくて、僕も詳しく知ってるわけじゃないのでツイッター情報ですけれども、その出す量もいわゆるその降ってきた量を流すだけ、なんかものすごい量、まあ川が溢れるような量を流してるわけじゃないんですよ。まあもともと降ってる雨があるから溢れるんですけど、まあだからなんとかかんとか止めていたけれども、こちらも限界なんですいませんっていうのがダムの放流なわけですよね。まあ時間とかそのいろんなことを批判する人もいますけれども、じゃあダムがなかったらどうしたと思うっていう話、あれダムで止めてるっていう時間の間にも逃げる人は逃げれるし、なんとか抑えれる人は抑えれたりするわけですよね。だけれどもダムがなかったらもう大変なことになってたわけだから、まあダムがあってよかったんでしょうね。で、堤防もまあ何年前に100年に一度の災害でも壊れない堤防と、 いうことで堤防を作ったりとか、まあ橋桁を強化したりだとか、そういうことをやって、初めて今回が。で、今回があったんだけれども、そこには太刀打ちできない、ものすごい台風だったという結果ですよね。いやー、ちょっともう、まあ正直、まあ前にも、前の台風、今回、今シーズンか、また去年とかかもしれませんけども、このラジオでも言いましたけど、本当にこんだけの災害が起こって、まあ亡くなった方、行方不明になっている方、被災している方、怪我している方には非常に失礼な話ではありますが、いわゆるその犠牲者、亡くなっている、行方不明になっている方の数が、驚くほど少ないんですよ。今現在で4、50人かな。あんだけの災害ですよ。いや、もちろんこれからまだまだ増えていく可能性があります。関連死という意味では。増えていく可能性はありますけれども、それだけ少なく抑えれている。これが、まあ、どこでしょうね。どことは言いませんけれども、いわゆるその、後進国と言われ、後進国って言っちゃダメなんだっけ？発展途上国って言っちゃダメなんだっけ？どっちを言っちゃダメなのか忘れましたけど、まあいいや。そういう、テクノロジーとかがまだまだ及びがつかないところで起こっていたらですよ。もう、何百人、何千人の方が亡くなっている可能性が高いと思いますし、で、これから復興、なかなかね、1ヶ月や2ヶ月じゃ復興しないと思いますけれども、その復興していく中で、例えばすごくこう、疫病が流行ったりとかいうことも、ほとんどないと思うんですよ。まあ、時期的にもね、真夏じゃなかったのが良かった部分もありますし、15号の時はそういう意味では大変だったと思うんですが、だから、本当に、亡くなった方、怪我をした方とかには非常にお悔やみであるとかお見舞い申し上げるところではあるんですが、今回はとりあえず、今回もですね、日本のそういう治水事業であるとか、その、そうですね、そういう部分にまずは拍手を送りたいかなと思いますね。まあ最初は関西に来るって言われてましたから、それましたけれども、まあ去年の21号のことがありますしね。21号の時、僕、某テレビ局の中にいたんですけれども、まあこの話もしたと思いますが、テレビ局が揺れましたからね。かなりでかい建物ですよ。かなりでかい建物、僕は7階にいましたけれども、それがぐらぐらと揺れると。地震やと思いましたからね。台風の上に地震やと思ったら違うんです。風で揺れてるんです。もうそれぐらいの強いものが来てたと思いますし、本当に怖かったと思います。僕らもう大きなビルの7階ですから、もしあの時に淀川が氾濫したとしても、孤立はするけど、多分助かるんですよ。だけど、もっと木造家屋であるとかね、低い家とか、まあ、アパートマンションに住んでる方っていうのは、本当に怖かったと思います。まあ、そら、トラックがもう埋まるぐらい、それこそ2メートルとかの水が流れてくるっていう話ですから、津波じゃなくてもね、こんなことが起こるんだなと思うと。いや、もう、100年に一度だから、100年後にしか来ないとは思わない方がいいですよね。2、3年後に来てもおかしくないと思うんですよ。なんせ100年前に来てないわけだから、この大きさは100年に一度が100年前から来てないってことはですよ、もう次200年後じゃないんですよね。200年分2回連続で来る可能性もあるじゃないですか。それはパチスロと一緒ですよ。確率っていうのはそういう、そんなのと比べちゃダメですね。そうですね、それは間違えました。大きく間違えましたけれども、でも本当に今後もこういうことが起こった時に、早く対応できること、それで早くその復興できることっていうのが必要だなと。だって起こらないってことないの。やっぱり次このクラスじゃなくても こういう台風が来たり地震が来た時に必ずその津波が起こったりとか、水が溢れて決壊、川が決壊したりとかあると思うんですよね。それがあった時に、その次の一手が必ずこう素早く迅速に行われるように、でそこの被害が大きくならないようにこれからも、尽力していただきたいなと思いますよね。まあ、そのために僕ら税金払ってるんですからね。ぜひそういうふうにしていただきたいなと思います。まあ辛いなあ。まあそうですね。まあラグビーでも、19号で亡くなられた方に黙祷からスタートしてましたけれども。正直そのいろんなイベントやったりして、こんな時にイベントをやって何考えてんだって言われたりとか、逆に中止になってなんで中止するんだ俺は来たのにって言われたりとか、電車なんで止めるんだとか、まあいろんなご意見があると思います。その人の都合ですからね。全員が自分の都合だけで発言をするので、基本その人の都合というよりは自分の都合を考えて発言するのが人間というものなので、誰の都合が一番優先されるのか、まあツイッターなんかで流れてた、やつで、ご飯はないのか毛布はないのかとか言ってね、避難所で役所の人に言ってる人がいるけど困るんですみたいなツイート、それはまあ親族が役所の人間なんですけどみたいな。だって役所の人も被災者だからね。JR の人だって被災者ですよ。東電の人だって被災者なわけですよ。その中頑張ってくれてやってるわけだから、うん、そこは敬意を払って称賛してね、あの、ラグビー勝ったぜ、ウェイっていうような、気持ちでやっていけたらいいなと。どういう気持ちなんだろうな。よくわかりませんけれども、いや、まあ、楽しいこと、嬉しいこととですね、悲しいこと、悔しいことが同時に来るっていうのは、なかなか、気持ちの置きどころが難しいですね。ラジオの、方向性というのも難しくなると、痛感してやみます。はい、それではこの後は朗読のコーナーですけど、誰を読むのかはまだ決めてません。
大魔王ラジオチャンネル。大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッタイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
分かち合うラジオ音楽館、
大魔王とひげのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドルオシラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト。
豊富な知識と確かな経験を生かしたプロの作業、タイヤの選択、交換、調整など、タイヤのことなら何でもご相談ください。072-643-6741、まずはお電話ください。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、朗読の時間はですね、いつも青空読み手というアプリで、青空文庫といういわゆる著作権が切れた小説とかエッセイとかを集めてあるサイトで読んでいるんですが、その中でずっと作家別で見ていくんですね。芥川龍之介さんとか読んでたことを見ては分かってもらえると思うんですが、あいうえお順で上から読んでたんですよ。で、あまりにもね、上からずっと読んでたので、今回は下から読んでみようということで、渡辺恩さんという作家の方がいらっしゃって、調べたらミステリー作家の方らしいんですが、短い多分エッセイだと思うんですけどもね、一編だけ、青空文庫の中にありましたので、それを読んでいきたいと思います。ああ、 家族様だよと私は嘘をつくのであったというタイトルでね、今時のラノベのようなタイトルになっておりますが、渡辺温さん読んでいきます。居留地女の間では、その晩私は隣室のアレキサンダー君に案内されて初めて横浜へ遊びに出かけた。アレキサンダー君はそんな遊び場所についてなら日本人の私なんぞよりもはるかに細やかに心得ていた。アレキサンダー君はその自ら名乗るところによれば、旧露国帝室付き武闘士で、革命後上海から日本へ渡ってきたのだが、今では銀座裏の西洋料理店何菓子でセロを引いているという、つまり街頭でよく見かけるラサウリよりわずかばかり上等な類のコーカサス人である。それでもコーカサス生まれのゆえか、髪も目も真っ黒でハンサムな男だったので、貧乏なのにもかかわらず居留地女の間では格別可愛がられているらしい。アレキサンダー君はロシア語の他に拙い日本語と同じぐらい拙い英語とを喋ることができる。桜木町の駅に降りたのがかれこれ9時時分だったので、私たちはまず暗い鳩場の方を回って山下町の品街へ行った。そして誰でも知っているインターナショナルバーでビールを飲んだ。ここの家はどういう理由かエビスビールを看板にしているが、私はずっと前にやはりその界隈にあるハンブルグバーで大変美味しいピルゼンのビールを飲んだことがあった。ドイツへ行こうと思っていた頃で、そこの酒場に居合わせた軍艦 M 電号の乗組員だったと称する変なドイツ人に、ハイデルベルヒの大学へ入る第一の資格はビールを4杯飲めることだとそそのかされて、私はピルズナービールを2杯飲んだのであった。その M 電は店の人です、つまり桜ですね、とアレキサンダー君はハンブルグを退けた。それにあそこにはこんなべっぴんさん一人もいませんです、つまらないですね。アレキサンダー君はそう言いながら、私たちのテーブルを囲んで集まった各自国籍の異なるらしい 4,5 人の女給の中で、一番器量よしの細い目をした金髪の少女の顎を指でつついたものだ。マルシャ、日本人の小説を書く人に惚れています、マルシャ言いなさい。その少女の噂は私もすでに聞いていた。彼女は私に帽子からもらったのだというハンカチを見せたりした。それから彼女はアレキサンダー君と組んで踊った。ストーブのそばにいた家族のものらしい老夫婦がバイオリンとハープとでそれに合わせた。私はエビスビールが我慢できなかったので酒台のところに行ってウォッカを飲んだ。若い自分にはかなりの美人だったらしい面影をとどめている女主人が酒をつぎながら私の話し相手になってくれた。いいよ、君が死ねば僕だって死ぬよ。私たちは予定通り1時間を費やしてインターナショナルを出た。真っ暗な海岸通りに青い街灯が惨めに凍えて激しい海の香りを含んだ夜風が吹きまくっていた。元町を抜けてバンガローへ寄って、そこで12時になるのを待った。アレキサンダー君がこのダンス場の看板時間まで踊りたいというので、踊りのできない私はぼんやりウイスキーを舐めるばかりで、盛んなホールの光景を見物しながら待っていたわけである。ヘベレキに酔っ払った大層年を取り過ぎたダンサーが私のそばへ来てポートワインをねだるので、振る舞ってやると、やがて彼女はダンスくらいできなくてはかわいそうだから教えてやると言って私の両手を掴んで立ち上がるのであった。だが彼女はすぐに牢引きの床の上に滑って転がった。何度でも転がった。私は到底厄介な牢踊り子を静かにクッションの上に寝かしてやらなければならなかった。12時にバンガローを追い出されて、私たちはさて大方寝てしまった元町通りをまっすぐに徒歩で大丸谷へ向かった。大丸谷は本木より半分安いですが悪い。そして日本人は好かれませんよ。とアレキサンダー君は私と腕を組ませて歩きながら言った。草の生えている真っ暗な坂道を登っていくと、左側に何々ホテルと記した軒明かりの見える家が幾軒となく立ち並んでいた。私たちはその中で一等堂々として見えるニューナンバーナインを的にして行ったのだったが、玄関も窓もすっかり暗くなっていたので、その裏側にある東京ホテルの玄関を叩いた。何国？という声とともに、傍らの小窓が開いた。窓明かりを背負って現れた黒い女の顔は、 玄関の扉にくっついているアレキサンダー君よりも、その後ろに立った私の方を主に伺った。チャニスとアレキサンダー君がとっさに答えた。が、満員。そして窓は閉まった。チェ。アレキサンダー君は唾を石の上に吐きつけた。チボリへ行っても寝ています。本木へ行きましょう。オーライ。と私は答えた。私たちはそれから本木へタクシーを走らせながら、十二点と小湊のいずれを選ぶべきかと相談した。そして結局、キヨホテルはブルジョアイデオロギーであるというので、校舎を取ることになった。車は夜更けの海辺を疾走した。狭い横町を左へ折れて、梅にウグイスの明かりが灯っているホテルの前を過ぎると、間もなくアレキサンダー君は車を止めさせた。私たちはエトワールというホテルに入った。引き付けとも言うべき明るい広場に、10人もの6月のボタンのごとく純乱たる女が並んでいた。アレキサンダー君にはすでに馴染みがあったが、私はその中で最も自分の気に入ったどの女をでも選択することができたのである。女たちはアレキサンダー君をサーシャ、サーシャと呼んで取り巻いた。アレキサンダー君の女は頭を見事に男狩りにした眉毛の険しい感じのする17、8にしか見えない小娘であった。サーシャ、タンゴと、その女はすぐに男の体に絡みついた。私は自分の女を選ぶことを酒場さんなるおばさんに催促された。私は大勢の女の一頭後ろの方で青い顔をしてそっぽを向いている痩せた女を指してしまった。彼女はさっきから私の心をことのほか引いていた。それというのは彼女は他の女たちのように私へ笑いをかけることをちっともしなかったし、それに脆弱な花のようにひどくおどおどとした哀れな風情が、その大きな怪しげな目や尖った肩先などに感じられたからである。ただし、これはおばさんにも他の女たちにもまたサーシャにも少なからず意外であるらしかった。が、私は彼女を膝の上に腰掛けさせて、その艶のない頬を撫でてやった。私どもは二人分として25円払った。勘定が済むとそれぞれの寝室へ入った。私の女は私の衣服を畳んで、兄弟のついたタンスへしまってくれた。あなた、偉い方?と女は私の髪を骨張った指でもてあそびながら聞いた。女の声は喉元でしゃがれて、長いため息のような音を立てた。ああ、家族様さ。けれども男爵だよ。と私は嘘をつくのであった。そう、いいわね。彼女の声は風のようになった。君、病気なんだね。肺病だろ?
ごめんなさいね。私、死ぬかもわからないの。
いいよ、いいよ。君が死ねば僕だって死ぬよ。
まあ、調子がいいわね。
私は彼女の小さな頭を胸の中に抱いた。
およしなさいな、私。もっと悪い病気なのよ。
と、彼女は唇をそらそうとした。
いいよ、いいよ。
私はそして無理やりに彼女の頬を両腕の中に押さえた。そんな病気は世界中の何万何億という男と女とを久しい時代にわたって一人一人繋いできた。言い換えれば男女の間の愛と同じ性質のものである。と言った。アレキサンダー君の言葉を思い出しながら。はい。ということでね、アンドロギュノスの末裔という本の中に載っているそうです。1970年、私が1歳になる前ですね、9月ですからね、0歳の時に発売された本でございますが、まあそういう文化があったんですかね。まあ家族様だ、昭和もっと前じゃないのかというような感じですけど、昭和40年とかの話なのか、それをもっと若い時のお話をされてるのかもしれませんし。いや、というかね、そもそもこの方は多分昭和40年とかまで生きてなかったと思いますね。さっき調べたら。多分後で出たんですね。あ、初出は昭和4年だそうですよ。はい、初出は、講談雑誌という雑誌の中に発出されて、まあそれをまとめてアンドロギノスの末裔としたのが昭和45年ということなのかなと思われます。まあ、浦 羨ましいとはあまり思いませんが、そういう世界があるんですね、というような感じでございます。あんまりその何か感想が出るような内容ではないですね。とりあえず、まあ、病気だろうが何だろうが抱くぞということなんでしょうかね。はい、それではこの後は質問箱になりますよ。多分ね、質問箱届いてるかい？大阪そこが北大阪だよ。トラックタイヤも扱ってるプロの店。ああ北大阪タイヤに遊びに行きませんか。いつでも素敵な店員があなたを待ってます。タイヤのことなら待ってます。楽しいのもいろいろある一週間でございましたけれども、まあね、何もないっていうのはないですけれども、こういろいろこうアップダウンが激しい日々というのはなかなかまあしんどいですよね。晴れと晴れというか、躁鬱というかね、まあそうのままいて、いたいなと。あんまりそうでもよくないらしいですけどね、あれね。はい、それでは質問箱ですが、人から信頼されるために気をつけていることは何でしょう。まあ、仕事とかだと、まず失敗しないってこととか、あと日々こう遅刻しないとか、そういうことじゃないかなと思いますね。若い時結構偉そうにしてましたけど、偉そうにしないっていうのも、人から信頼されることなのかなぁとは思ってますけどね。真面目に答えちゃった。あなたにとってかけがえのない人って誰？まあ、家族でしょうかね。まあ、嫁とか子供いませんけど、まあ、あんまりね、本人たちの前では言いませんけど、やっぱ家族かなぁとは思ったりはしますけど、まあ、友達もまあ、そうかな。でも、かけがえのないっていうところまで言えるかどうかっていうのは、難しいなと思ったりはしますけど。配偶者の親との同居ってどう思う？あ、僕、親と同居してもいいから結婚したいですね。太ってる人好き？痩せてる人よりはいいですね。あんまり来てないな。あんまり来てないですね。日本の社会は夜型になりすぎ？あ、それはその人がじゃないですかね。はい。大魔王さん、台車で煽り運転はやめといてくださいよ。あのね、車がね、一応金曜日の時点で治ってきているらしくて、木曜日、木曜日の時点で、もう、 大丈夫ということなんですけど、明日、明後日かな、火曜日ぐらいに、取りに行くつもりにしております。今日行こうかと思ったんですけど、ちょっとやめまして、火曜日それ取りに行って、そのままいつもの滋賀県の仕事に、向かおうかなと考えているところでございますよ。まあ、台車軽なんでね、煽るとかそういう状態じゃありません。ただ、台車借りてね、まあ、車屋で、なんかこう、いろいろ使うのに乗せているんでしょうけれども、運転席のところにバールが乗ってまして、まあ、職務質問もしされたら、確実に僕逮捕ですね。なんでこんなところにバール乗せてんのって言われるよね。いや、台車なんでって言っても、捕まる気がしますね。怖い怖い。早く返したいんです、だから。そうですね。あとは他の番組、オタクの隠れ家であるとか、貴族のたしなみで答えたものになりますかね。PC やスマートフォンは夜9時までにすべきだと思う？思いません。16歳のセレブなんですけど、地球温暖化が気になって仕方がないので、学校サボってでもやってもいいですか？どうぞご自由に。君、僕が責任取るわけじゃないですからね。あなたのご自由にしてください。あなたの意思で、あなたの責任においてやってくれればいいですよと。君の背中に夕日が差しますか？僕はありがとうとそっと言いますか？そうですね。まあ、キャプテンは好きですよ。いつも見ているドラマはありますか？ありませんね。昔はだから、そうですね。由比ヶ丘の総理大臣とか、まあ、俺たちの旅とかですね。気まぐれ天使とかが好きでしたね。ゲームで泣いたことはありますか？ありませんね。ゲームで泣くようなゲームをやりませんしね。うん。泣くようなゲームってつまりロールプレイングとかでストーリーがとかいうことでしょ。ストーリーがあるようなゲームしませんもん。そもそも。ロールプレイングを最後にやったのはファミコンのドラクエの3の途中まで。多分。うん。それが今から30年近く前ですかね。それ以来やってないと思います。多分。間にあれやってる。ポケモン。赤。赤と黄色かなんかやってるから、一応やってますね。はい。で、ゲームやらないんですよね。泣くも何もないです。まあ、アメーバピグとかで泣けませんからね。アメーバピグで、もうすぐアメーバピグが全部なくなっちゃうとかで泣きませんからね。あの動物とかどうなるんだろうとかね、もうそんなところに思い入れもないですから。もうもらえるものにも何も思い入れがないのに続けているのが僕のアメーバピグですからね。スマホ版になるらしいですけど、もうリリースされてるらしいんですけどね。始めてないですが。なんかスマホ版は違う気がしていて、どうしようか迷っております。はい。ということでね、だいぶ涼しくなってきました。今日、昼間というか、夕方近くに、散歩に出かけたんですけど、半袖シャツで出かけたら寒かったですね。うん。夕方帰ってくるときに寒かったです。ちょっとやっぱり、そろそろ、まあ夏の予想、そろそろって当たり前ですけど、夏の予想ではいかんと。もう10月も半ばですからね。11月に入っていこうと。これからしていく日々ですから、皆さんも、まあ、あとちょっとね、2019年あとちょっとですからね、張り切っていきましょう。そして、もうすぐあるラグビー日本代表の決勝トーナメントを応援いたしましょう。それではまた来週。ちなみに日程とか全然知らないんですよ。次いつ試合やるか知らないんですけどね。それではまた来週お会いしましょう。お相手はタイマオでした。
この番組はあなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。